ノートパソコンと水着さえあれば、まあ、いつでも南国のビーチで仕事ができるっていう。
ええ、よく見かけますよね、そういうライフスタイル。
そうなんですよ。SNS を開けば、なんか、そういうデジタルノマドの完璧な写真が溢れてるじゃないですか。
確かに、ココナッツジュースを横に置いて仕事してるようなあれですね。
そうそう、それです。あなたも一度は、満員電車を逃げ出して、こんな風に自由に生きられたら最高だなって想像したことあると思うんですよ。
まあ、誰でも一度は憧れますよね。
ですよね。でも、今日私たちが読み解く資料を深掘りしていくと、その夢の裏側には、国家レベルの緻密のシステムが隠されていることに気づくはずです。
ええ。インスタグラムのフィルター越しに見る世界と、それを法的に実現するための現実っていうのは、まあ全く別の生き物ですからね。
今回のディープダイブへようこそ。今日ナビゲートする資料は、スリランカ政府が発行しているデジタルノマドビザ公式ガイドラインです。
はい。公式の PDF 資料ですね。
そうなんです。私たちのミッションは、この熱帯でのリモートワークっていう夢を現実にするために、実際にはどんなチケット代を払って、どんな迷路を抜けなきゃいけないのか、その全貌を明らかにすることです。
単なる長期の観光旅行だと思ったら間違いっていうことですよね。
全くその通りです。一国が公式に、この新しい国境を持たない労働者たちを自国のシステムにどう組み込もうとしているのか、すごく明確に読み取れる資料になっています。
ええ、非常に興味深いドキュメントです。
じゃあ、まずは、彼らが提示している魅力の部分から見ていきましょうか。
はい、一番ワクワクする部分ですね。
ガイドラインの冒頭には、熱帯のビーチとか、美しい軽量地帯、都市の利便性、そして何より低コストな生活環境っていう言葉が並んでるんですよ。
パッケージとしては最高ですよね。
期間は1年間で、条件を満たせば毎年の更新も可能です。対象となるのは、海外企業に勤めるリモートワーカーや、海外クライアントを持つフリーランサー。
海外に拠点を持つビジネスオーナーなんかも対象でしたね。
そうです、そうです。さらに、配偶者や子供なんかの家族も同道できると。これ、あえて私なりのアナロジーを使わせてもらうなら、自分の人生とか仕事を丸のと別の国に持ち込む、国境を越えた働き方のサブスクリプションみたいなものじゃないですか？
ああ、働き方のサブスクリプション。それはまさに的を失した表現ですね。
ですよね。
どんなサブスクリプションにも利用規約があるように、このビザの規約で最も重要なのが収入源に関する縛りなんですよ。
収入源ですか？
ええ。ガイドラインには、収入は完全に外国からのものでなければならないと言及されています。つまり、スリランカ国内での就労は一切不可なんです。
ちょっと待ってください。ってことは、現地の人たちと一緒にスリランカの企業で働いたり、現地のクライアントから仕事を受けたりするのは絶対にダメってことですか？
そういうことです。完全に NG ですね。
なんか移住して現地に溶け込みたいって思ってる人にとっては少し冷たいルールにも聞こえちゃいますけど。
一見そう見えるかもしれないですね。でも国境を管理する国家の視点に立ってこの制度設計の裏にある意図を考えてみてほしいんです。
国家の視点ですか？
ええ。スリランカ政府が最も避けたいのは外国人が自国民の仕事を奪うことなんですよ。彼らが欲しいのは労働力じゃなくて純粋な外貨なんです。
ああ、なるほど。
リモートワーカーたちは海外から給与を受け取って、それをスリランカ国内の家賃とか食費とかサービスに消費してくれますよね。
確かに現地でお金を使うわけですね。
そうです。これは雇用市場を一切脅かすことなく、国の経済に直接資金を注入できる極めてリスクの低い経済政治策なんですよ。
いやー、見事なウィンウィンの構造ですね。参加する側は夢のライフスタイルを手に入れて、国側は雇用を守りながら外貨だけを吸い上げるっていう。
非常にスマートな戦略です。
ただ、このプレミアムなサブスクリプションに参加するためには、当然ながら初期費用とか審査っていうハードルが用意されてるわけですよね。
そうですね。ここからが一気に現実的な話になります。
資料を読んでいて、経済的な要件がすごく細かく設定されてるなと感じたんですが。
はい。まず、就寝生者は最低でも月収2000米ドルがあることを証明しなければなりません。
月収2000ドル？まあ、現在の為替レートとかグローバルな水準を考えれば、活躍しているリモートワーカーからすれば決して不可能な数字じゃないかもしれないですよね。
単身であればそうですね。クリアできる人は多いと思います。
でも私が引っかかったのは、家族を連れていく場合の条件なんですよ。
ああ、追加収入の件ですね。
そうなんです。扶養家族が2名までなら、この2000ドルの枠に収まるみたいなんですけど、 3人目以降になると、追加の家族1名につき月額500米ドルの追加収入が求められるって書いてありましたよね。
はい。家族の規模に応じて要求される経済的基盤が段階的にスライドしていく仕組みになっています。
でもこれって少し矛盾してませんかね。
と言いますと？
そもそもスリランカの低コストな生活に魅力を感じて移住を考えているノマドにとって、家族が増えることに収入のハードルが上がるじゃないですか。
ええ、上がりますね。
さらにこの後お話しする高額な申請費用とか書類の翻訳費用までかかってくるわけですよね。これ初期投資だけでかなりの額になりませんか？
おっしゃる通りです。決して安くはありません。
なんかバックパッカーみたいに身軽で低コストな生活を求めている人たちにとっては全く優しくない制度だなって思ったんですよ。
それは非常に鋭い視点です。でもそれこそがまさにスリランカ政府の狙いなんですよ。
狙い？どういうことですか？
この財務要件は単なる条件じゃなくて強力なフィルターとして機能しているんです。
フィルターですか？
ね、国が求めているのはノートパソコン一つで放浪し、現地の安宿を転々としながらギリギリの生活費でやりくりするような旅行者じゃないんです。
つまりお金を落とさない節約型ノマドは最初からお断りってことですか？
ズバリそういうことです。国が引き寄せたいのは経済的に完全に自立していて、現地の質の高いインフラやサービスにしっかりとお金を払ってくれる人たちなんです。
なるほど。
そして何より絶対に自国の社会保障の負担にならない長期滞在者なんですよ。家族が増えれば医療やインフラを利用する頻度も当然増えますよね。
確かに病院に行ったり学校に行ったりしますもんね。
もし彼らが経済的に破綻したら、その対応コストは国が被ることになります。だからこそ確実な追加収入を事前に証明させることでそのリスクをゼロにしているわけです。
いやー、南国の歓迎ムードの裏にある国家のシビアなリスクヘッジが見えてきましたね。
ええ、非常に計算されています。
そしてその経済的なフィルターを無事に通過できたとしても、次に待ち受けているのが官僚主義の迷宮なんですよ。
書類の手続きですね。
はい、この資料が要求している書類の山を見るとちょっとめまいがしましたよ私。
確かに必要書類のリストは非常に徹底されていますよね。
まず申請費用なんですけど、出身者だけじゃなくて配偶者も各扶養家族もそれぞれにつき年間500米ドルかかるんですよ。
家族全員分毎年ですね。
そうなんです。4人家族ならただビザを維持するだけで毎年2000ドルの固定費ですよ。先ほどのサブスクリプションの例えで言えば、かなり高額なオプション料金じゃないですか？
間違いなくプレミアムプランですね。
そして書類です。ビザ申請書とか外国収入の証明、パスポートは当然として、国際健康保険、医療報告書、婚姻証明書、出生証明書。
まだまだありますよ。
ですよね。さらに、3ヶ月以内に発行された無犯罪証明書まで求められるんですよ。
個人の健康状態から、家族の正当性、過去の犯罪歴、そして1ドル単位の財務状況に至るまで、文字通りあなたの人生のすべてが合法であり安全であることを証明させようとしてるんです。
まさにそこなんですよ。これ、母国に住んでるならともかく、すでに世界中を移動しているノマドが、3ヶ月以内の新鮮な無犯罪証明書を母国の警察から取り寄せて、すべて英訳して提出するって。
かなりハードルが高いですよね。
想像を接する手間ですよ。自由気ままに明日からスリランカに行こうって思え立ってこれるようなものじゃないですよね。
国をまたいで生活の拠点を移すということは、もう旅行ではなくて移民の領域に入り込む行為ですからね。
移民ですか？
ええ。治安と社会秩序を維持するためには、国家としてこの壁を低くすることはできないんです。
それは理解できます。でも私がこの膨大なリストの中で最も驚いてかつ混乱したのが、一番最後にしれっと書かれている一つの書類なんですよ。
どの書類ですか？
デジタル経済省からの推薦状です。
ああ、なるほど、そこですね。
いや、入国管理局の居住ビザ部門に申請を出すのは当然じゃないですか。でもなぜわざわざデジタル経済省の推薦状が必要なんですか？観光省でもなく労働省でもなくデジタル経済省ですよ。
それこそがこのガイドライン全体の中で最も重要な示唆を含んでいる部分なんです。
ほう。
スリランカが国家としてデジタルノマドをどのように位置づけているか。彼らはノマドを単なるお金持ちの長期観光客としては扱っていないんです。
観光客ではない？でも先ほど外貨を落とすだけの存在だって言ったばかりじゃないですか。
ええ、直接的な労働市場には入れません。しかしこのデジタル経済省というキーワードが示すのは、 スリランカがノマドたちを国家的なデジタルエコシステム発展のための起爆剤として捉えているという事実なんです。
起爆剤？
優秀なグローバル IT 人材やビジネスオーナーが国内に一定数滞在すれば何が起こると思いますか？
そうですね。彼らが仕事をするための環境が必要になりますよね。高速のインターネットとか、設備の整ったコーワーキングスペースとか。
その通りです。彼らの需要を満たすために、現地のデジタルインフラへの投資が加速するんです。
なるほど。
さらに重要なのが、知識のスピルオーバー、つまり波及効果ですね。
波及効果？
現地のコーワーキングスペースで、グローバルに活躍するノマドと、現地の若手起業家が同じ空間を共有するわけです。直接雇用はなくても、そこからアイデアの交換や将来的なビジネスの種が生まれる可能性がありますよね。
ああ、そういうことか。
入国審査という単なる境界線の管理を超えて、デジタル経済を推進する省庁によるお墨付きが要件に組み込まれているのは、彼らを国のデジタル化戦略という大きなパズルのピースとして見なしているからなんですよ。
ちょっと鳥肌が立ちました。つまり政府は彼らの外貨だけじゃなくて、彼らが発するデジタルな引力そのものを利用して国全体をアップグレードしようとしてるわけですね。
そのように読み解くのが自然でしょうね。
だからこそこれほど重厚で厳格なプロセスを設けて、本当に価値のある人材だけをエリコノミしてるんだ。
そういうことです。
さて、これらすべての迷宮を抜け、高額なチケット代を払い、デジタル経済省の審査もパスして無事にビザを手に入れたとしましょう。
はい、おめでとうございますですね。
ついに熱帯の楽園での生活が始まります。ガイドラインには、このビザの特権として、個人の銀行口座の開設、アパートやビラの賃貸契約、そして子供を適切な学校へ入学させることが挙げられてるんですよね。
ええ、生活基盤を整えるための権利ですね。
これを見ると、もはや私たちがイメージするノマド、遊牧民っていう言葉の軽やかさは全くないですよね。
そうですね。旅行者として、ホテルを転々とするんじゃなくて、完全にその社会のインフラに根を下ろすことになりますから。
そうなんです。家を借りて、現地の銀行に口座を持って、子供が毎日現地の学校に通う。これは完全に一つの移住ですよ。
ねえ、間違いなく移住ですね。
そして、現地のインフラに深く根を下ろすということは、その国のシステムにがっちりと組み込まれることを意味します。その現実が、ガイドラインの後半、更新と重要な条件のセクションで非常に冷酷な形で姿を表すんですよ。
どのような条件が提示されていましたか？
雇用先や収入源、家族構成なんかに変更があった場合は速やかに当局に通知する義務があって、違反すればビザはキャンセルされる。まあ、ここまではわかります。
基本的なルールですね。
しかし、その次にある警告文がちょっと背筋が凍る内容だったんです。更新時には内国裁量庁での税務登録の証明が求められる場合があると。
ああ、出ましたね。税務署です。
これはデジタルノマドという生き方が抱える根本的な矛盾をつく非常に重要なポイントじゃないですか。
ええ、まさにその通りです。
ちょっと待ってくださいよ。ノマドたちの最大のモチベーションの一つって、母国の重い税金から逃れて海外で稼いでお金を低コストな国で自由に使うことなんじゃないんですか？
それは大きな理由の一つでしょうね。
なのに、このサブスクリプションを継続しようとすると、結局スリランカの税務署に登録させられるってことですか？
はい。1年目は、ただ外貨を持ってきて消費してくれる歓迎すべきゲストだったかもしれません。
お客様ですよね。
しかし、2年目、3年目と滞在を延長し、銀行口座を持ち、道路を使い、警察の保護を受け、現地のインフラを継続して利用するとなれば、国家の態度は変わります。
どう変わるんですか？
あなたはもう単なるゲストではなく、我が国のインフラを消費し続ける居住者だ。ならば、我が国の税務システムの一部として可視化されるべきだ、とみなすわけです。これは国家として当然の論理なんですよ。
いや、自由を求めて国境を越えたはずなのに、結局は税という国家の最も強力なシステムからは逃れられないと。
どの国も長期間自国に滞在して恩恵を享受している人間に対して税務上の把握を全くしないということはありえませんから。
確かにそうですよね。
さらにガイドラインには、ルールや手順は随時変更される可能性があると明記されています。
随時変更ですか。怖いですね。
これはつまり、将来的にデジタルノマドに対する課税の網がより精密により逃れられない形で整備されていく可能性を示唆していると読むべきです。
つまり常に最新の公式要件を確認し続けないと、ある日突然ルールが変わって税金の未申告を理由にビザが取り消されるなんていう事態にもなりかねない。
十分にありますね。
パラダイスには常に国家の厳しい監視の目が光っているということですね。
究極の自由というものは往々にして、それを支えるための厳格な責任とシステムの理解の上にしか成り立たないものなんです。
深いですね。
このビザの構造は、その冷酷なまでのバランスを非常に明確に示している高齢だと言えます。
いやー、本当に目が覚めるような思いでして。あなたも今回の深掘りを通じて、スリランカのデジタルの窓ビザが単なる南国でのワーケーションっていうふわっとしたイメージとは全く異なることがお分かりいただけたかと思います。
ええ。美しいビーチの写真の裏には、月収2000ドル以上という確固たる経済的基盤が求められます。
そして、自分の人生の潔白を証明するための膨大な書類も。
さらに、デジタル経済省の戦略的な思惑、そして何より、これらが本気の移住計画であることを要求する国家の冷徹なシステムが存在していましたね。
パソコンをバックパックに放り込んで、明日来行こうで済む話じゃありませんでした。しっかりとした資金準備と自分のライフスタイルを別の国家のシステムにいかに適応させるかという高度な戦略が必要なんですね。
そういうことです。
最後にリスナーのあなたに一つ考えを巡らせてほしいことがあります。
ガイドラインにあった税務登録の罠に関する話ですね。
はい。今後スリランカだけじゃなくて世界中の国々がこうしたノマドビザを競うように導入していくでしょう。
トレンドになっていますからね。
そうなった時に究極の自由と身軽さを求めて世界を飛び回るはずだったデジタルノマドたちは、結局のところ行く先々で複数の国の税務システムにログインして、永遠に複雑なデジタルの足跡を残し続けることになるんでしょうか。
国家のシステムから逃げるために移動しているはずが、むしろより多くの国家システムに自分を縛り付けていくというパラドックスですね。
その通りです。もしかすると近い将来、私たちが持つパスポートの表紙の国籍よりも、あなたが今どこの組の税務システムに捕獲されているかということの方が、あなたのアイデンティティや自由度を決める上で重要になる時代が来るのかもしれません。
あり得る未来ですね。
真の自由とは一体何なのか、ぜひこの問いについてあなたなりの答えを探してみてください。今回はここまでです。また次回の分析でお会いしましょう。